ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回は前回に引き続きということですね。はい。
はい、4月からですね、バンコクにお嫁に行くことが決まっております。成婚者の直子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回は、前回に引き続き婚活について聞きたいんですけど、バンコクと日本との遠距離恋愛になったと思うんですけど、じゃあ遠距離恋愛、もう皆さんここが聞きたいとこだと思うんですよ。その海外在住者と日本在住者の遠距離で、連絡の頻度とか連絡の仕方とか、なんかどうだったのっていうのを、交際の進め方を聞きたいと思うので、聞かせていただいてもいいですか。まず連絡頻度、
連絡頻度、うん、そうですね。
毎日話してました？
あ、毎日ではないです。LINE は毎日してましたけど、電話は週2ぐらいだった。最初は週2、3だったと思います。はい。
でも週2、3電話なんですね。
はい、電話。あ、ズームも週末はズーム話したりとはしてましたけど、平日は電話でしたね。
だいたい何時ぐらいです？
日本時間の多分12時ぐらいまでをだいたい目安にして、日本時間の10時から話すとか、あ、2時間ずっと毎日では話しないですよ。10時ぐらいから1時間とか、はい、まあ、11時から1時間とか、まあ、そういう感じだったと思います。
それは、まあ、バンコクと日本の時差がだいたい
マイナス2時間だったので、
マイナス2時間、はい、日本の方が早、はい、早い、
はい、
じゃあ夜の10時、日本の夜の10時だとバンコクが8時なんですか。
はい、そうです、
ね。じゃあお互い仕事終わりに、はい、なんか話してる感じですね。どんなこと話すんです？はい
最初はもう本当たわいもないっていうか、今日はこうでしたみたいな、お見合いみたいな感じだったんですけど、やっぱりそのうち、まあ、バンコクと日本だ、あ、東京だったっていうのもあるので、まあ、早く会いたいとか行く行かないみたいな、そういう話をしたりとか、まあ、あとはなんていうんですか、もうちょっと踏み込んだ話とか、そういったものをなんか徐々にしていくようになったって感じですかね。
やっぱりでも電話の方が、仕事終わりは電話がいいですよね。電話のズームより
そうですね。なんかよく言われるのが、やっぱ顔見て話した方がいいっていう風に多分一般的に言われると思うんですけど、夜話すと、その特に日本時間が進んでるとなると、次の日の準備でお風呂入ってすっぴんっていうことの状況下で話すことになるので、ズームだとちょっとなんていうんですかね、嫌だったんですよね。なので電話の方が良かったっていうのと、まあ、その顔を見せないで話す方が深い話ができたっていうのもあったので、私たちはよく電話をしてたっていう感じですかね。
それはどちらからかけるとか、それは約束する？
いや、大抵旦那さんの方から電話くれてましたね。はい。
で、なんか最初、まあ、あれ、プレ交際中にバンコク行きましたよね。
はい、そうです。はい、そうです。
そうですよね。で、はい、まあ、私が行けって言ったんだけど、あれは結構思い切ったというか、直子さんよく本当に、なんか二つ返事で言ってくれたなっていう、ね、なんか、行けって言ってた手前、私がこんなこと言うのもあれなんですけど。
なんですか、旅行は好きなので、全く問題はなく、行くこと自体には全然、全く問題なかったんですけど、やっぱりその婚活なので、やっぱ一番最初は相手に来てほしかったっていうのが本音なんですけれども、まあ、向こう相手も 来てほしかったから、みたいな感じで、多分それをお互いオブラートになんか隠して、なんか、そういう、行く行かないみたいな感じだったんですけど、まあ、まあ結局は、まあ私、もしも本当に、なんていうんですかね、そのまま、その今の旦那さんと結婚して、するってなると行かなきゃいけないので、まあ、生活とかどんな感じになるのか見たいっていうのもあったので、うん、まあ、私が最初に行くことにしたんですけども、うん、
はい、あれ、あの飛行機、ま、飛行場まで迎えに来てはくれました？
いや、あの平日だったので、
うん、
あの現地集合っていうか、その仕事が、向こうの仕事が終わってからホテルで会いましたね。はい、
そうだ、遅刻してきたんだっけ。
あ、そうです、そうです。あ、遅刻っていうか、あれですよ、その交通渋滞があって。
渋滞がね、ひどくて、ね、
はい。
でもなんか、結構、結構遅れたんだよね。
2時間ぐらい遅れました。
お
だから、ホテルで待ち合わせでよかったです、逆に。
ね、本当だよね。
はい、
なんか確かに、その辺のカフェとかで、ね、2時間お茶だけでっていうのも。うん、
そうなんです
よ、はい、2時間待ってる間寝ちゃうね。
寝てましたね。寝てました。何度か着陸あったんですけど、着信あったんですけど気づいてなかったですね。はい、
で初デートは どこ行ったんでしたっけ。
その後に本当にもう遅かったんですけど、あのご飯食べに行って、あの私がタイって、あバンコクって、あのなんていうんですかね、ビルの屋上で飲むバーみたいなのがすごく有名なんですね。
うん、
でそこに行きたいって言ってたんですけど、うん、まあ雨で閉鎖してたんですよ。
うん、
えそのバーが、
そのバーがてかもう全部のバーが、屋上にあるバーは全部閉鎖したんですよ、雨で。
雨だったから
なんですけども、まあそのご飯を食べてる間に上がって、まあ、びしょびしょだったんですけど、まあ、一応なんとかオープンしたんで、それを一緒に行って、もう遅かったんで一杯だけ飲んで帰ったって感じでした、
ね、うん、意外と初デートはシンプルというか。
あ、めちゃくちゃやっぱシンプルでしたね、はい、
うん、え初めて会った印象どうでした。まあズームで話してるとはいえ。
あ、いやでもそのままの人が来たって感じ。
人が来た、はい、いいですね、このなんかキュンキュンするっていうエピソードがない感じが
いいですね。ないですね。全くないですね、はい、
面白い。で、あの話した時の違和感もなく、
あんまり、そうですね、普段通りっていう感じでした。はい、
なんかいいね、このね、淡々としてる感じで、バンコク行ってる間ってその1回きりでしたっけ、デート。
いや、その後は、まあ、観光したり、
うん、
あのクルージングみたいなのに乗ったりとか、まあ、うん、一応デートらしいデートは、はい、しました。
そこでなんかキュンキュンエピソードはない。
ないですね。いや、それもなんていうんですかね、あの本当に大雨が続いてたんですよ。ほぼほぼ大雨で。
で珍しいね、珍しくないのかな。
多分珍しくなくて、バンコクってあのめっちゃ冠水するんですよ、大雨が降ると。でそれで結構道とかがもうカオスな状態になってるんですね。なのでなんかそういうキュンキュンとかじゃなくても必死なんですよね、この、
なるほどね、
この中でこれはこの道を渡るのかみたいな、それをこの中でクルーズするんだみたいな、なんかそういう感じのあっけに取られてたっていうのがあったので、全くキュンキュンはなかった。
なるほどね、
はい、
ここで生活していけそうって思いました。
でもそれはね、別に、まあ、私その何度か留学したことがあるんですけども、うんうん、その中の一つアジアで留学したことがあったので、
うんうん、
そんなに、まあ久しぶりだなこの感覚みたいな。
そう
か、はい、
そっか、その皆さん東南アジアに行った時にそういうなんか大雨に降られるとか何かトラブルに巻き込まれると結構ひるむんですよ、
うん、
これあの旅行中だったから別にいいけど、あのこれもしかして毎日かみたいな、あの常日頃になるのかみたいな、なんか それなんかやってけそうにありませんみたいなので、女子は特にひるんで帰ってくることが多いので、いいですね、直子さん。もうなんか、あ、はいはい、来ました。こん
はい。あ、そうですね。
な感じだよねっていう。
あ、停電してないだけマシだみたいな、そんな感じ。
お湯が出るだけいいねみたい
あ、そ
な。
うですね。はい。そんなんです
やっぱそういう感じで行かないとダメですね。
ね。
バンコクでのデート代ってどうだったんです？なんか。
それは本当にありがたいことに、ホテル予約してくださり、まあ、ご飯もほぼほぼ出してくださり、私が出したのは、飛行機代だけですね。はい。
海外駐在員、頑張りました。
本当にありがたかったです。はい。
私も今、ちょうどマレーシアに駐在している男性がいるんですけど、まあ、本当に女性がマレーシアに行くって、遊びに行くって言ったら、まあ、飛行機代かホテル代かどっちか出してあげてっていうのとかね。やっぱり、その滞在中の金額は全部男性が出すっていうつもりで、いてくださいっていう。アドバイスはするので、やっぱりまあ、どこも同じアドバイスをしますよね。おー、でも、そうか、ホテル代出してくれたんですね、彼が
はい、
ね。
大きかったですね。
ああ、すごい素敵なところでした。
まあ、普通の日系のホテルだったんですけど、やっぱ広くて、すごい綺麗でした。
大丈夫、ヤモリとか出てこない感
出
じ。
てこなかったですね。本当に、日系のホテルだったんで、日本語も全然大丈夫でしたし、本当に、立地も良くて、最高だなって感じでした。
おー、
は
素
い。
晴らしい。よかったです。じゃあ、なんか、そんなんで、じゃあ、バンコクで、バンコク旅行が終わり、で、帰ってきて、で、また、ズームとか、電話で、コミュニケーションを取る。
はい、そうですね。はい。
なるほど。で、結婚の話が2人の中で出たのって、なんか、タイミングありました？
結婚の話っていうか、バンコクに行った後に、まあ、真剣交際の話が出て、そのあたりからですかね、結婚を意識して話を進めたっていうのは。はい、そうですね。
で、真剣交際に行った時の直子さんの正直な気持ち。
めっちゃ悩みました。本当に悩みました。悩んだんですけど、やっぱりそこで須坂さんがナイスアドバイスをしてくださり、私がもともと人生において海外っていうのがキーワードだったっていうのを入会の時に須坂さんにお話ししてたんですけども、それを私その時忘れてたんですね、すっかり。だけれども須坂さんがそういう話を持ってきてくださったので、ああ、そうだ、そうだった、みたいな話になって、まあ、すごい悩みましたけど、決めたって感じでしたかね。
そうですよね。
は
もう一人実はなんか仮交際中の人はいたんですけどね。
い。はい、そう
なん
です。
かそれとその方と、そのバンコクの今の旦那さんになる方の間で、だいぶ揺れてって、みたいな。
はい、だいぶ揺れました。 はい。
で、一番最初、海外在住の人と結婚したいからって言って、ララストーリーに入会したっていう初心を、なんか、思い出していただいたというか。
そうですね。ナイスア
そう
ド
です。
バイスでした。ありがとうございます。
それで、彼に決めていただいて、でも、なんか、私の中では、まだ、でも、旦那さんのことを、そこまで、すごい、もう、好きでたまらないみたいな感じにはなってなかったので、
そう
大
です。
丈夫かなっていうのは、ちょっと、心配してました。
そうですね。本当にビジネスパートナーみたいな感じで。そうですね。でも、本当尊敬してますよ。優しいですし、優しいですし、優しいんで。
1に優しい、2に優しいみたいな。
でも本当ありがたいです。本当に優しくしてくださるので。私の話、すごい本当つま、普通ね、一般的には女性が話を聞かなきゃいけないみたいな風潮がある中で、私のくだらない話を逆に聞いてくださったりとか、こうしてほしいって言ったら、 うん、じゃあ頑張ってみるっていうふうに言ってくれたりとか、優しいです。はい。
でもまあ結婚生活最後はね、そういうのがなんか良かったりするんですよ、本当に。なんか奥さんの希望を叶えようとしてくれる旦那さんっていうのと結婚するとすごい幸せです。その頑張ってくれ、まあ、叶えられなくてもいいんですよ。でも、その頑張るっていう姿勢を見せてくれるだけでだいぶ違う。なるほどね。
なんか本当に私もぶっちゃけなんですけども、もう今の旦那さん全然タイプじゃなかったんですね。なので、その、なんていうんですか、一般的にはやっぱその、なんですか、恋愛結婚、まあ、私は恋愛結婚したかった身なので、まあ、キュンキュンしたかったんですよね。キュンキュンして、なんかこの人と結婚したいみたいな感じの人と結婚したかったんですけど、まあ、タイプも全然違うんですが、でも逆にそれが、今となったらもう本当に良かったっていうか、思ったことをズバッと言えますし、なんかこんなどうでも、何ですか、こんな40代の私でも一応構ってくれる優しさもあるし だから全然違う結果にはなりましたけど、良かったんだなっていうふうに思ってます。
よかった。よかったです。本当に。じゃあ、ちょっと、プラスで聞きたいのが、なんか、婚活中、自分を変えたことってあります？
そのちょっとさっきのにかぶるんですけども、やっぱ条件を見直したっていうことが、まあ一番ですかね。はい。
なんか、条件の見直し、何をどう変えたか教えてもらってもいいですか？
やっぱり年齢ですね。その結婚相談所あるあるで、その、まあ、プラス10とかそのぐらいの上の人からアプローチされることが、まあ、それ以上あると思うんですけども、嫌だったんですね最初は。
そうよね。
はい、
わ
だ
か
け
る。
れども、お会いして全然、何ですか、年齢を感じさせない上品な方、ジェントルな方がいらっしゃいましたし、やっぱほんで会ってみないとわからないなっていうのが、やっぱり自分の反省点でもつながるんですけど、まあ、そういうのがあったので、結構幅広く、あんまり顔とかそういうの、年齢とか関係なしに、マッチングしたんだったらもうありがたいことだと思って、お見合いしてったっていうのが大きいですかね。
50代の人でも素敵な人いましたよね。
あ、もう本当に、本当素敵な方でした。上品で若々しくて、本当に素敵な方でした。はい。だから中には本当にそういう人もいらっしゃるんだなっていうふうに思いました。
といって、なんか、ね、すごい年近いのに、なんか、あら、ずいぶん、なんか、お疲れなんですね、みたいな人もいたりとかし
は
て。
い、いましたね。なんか本当にやっぱり会ってみないと全然わかんないなって思いました。まあ会うって大変なんですけどね、時間使って、メイクして、服きれいに整えてっていうふうに、大変なんですけど、でもそこにチャンスが転がってるっていうふうに思って、なんか多分会いに行った方が自分自身の可能性も広がると思うので、時間かけて作っていってほしいなとは思いますけどね。はい。
あと、いろんな人からいろんな話を聞くと学びが多いと思うのでね。なん
そう
か、
です
あ、
ね。
自分思い込んでたなっていう思い込みにも気づけるし。
そうですね、はい。
で、もう本当に世の中いろんな考えの人がいるんだな、み
い
たいな。
や、本当に面白かったです、そういった面では。いろんなことで勉強になりました。
そうですね。本当、お見合いって勉強になりま
は
す。
い、うん。
いやー、そうなのね。ちょっと、最後に、聞きたいことがあるので、それはまた来週さ、
はい、
ちょっと引っ
引っ張り
張り
ま
た
す
いと思
ね。
います。はい。なので、来週で最後だと思うんですけど、またちょっと、直子さんには来ていただいて、お
はい。
話聞きたいと思います。よろし
はい、
くお願
では
いし
来
ます。
週は楽しみにしていてください。
なおこさん、るみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。